どうせ死ぬ3人、イムです。
上水ゆきです。
ムロです。
はい。今回は2回目の対面収録ですね。
はい。
はい。
まあ、話しやすい。
ラグがないね。
で、なんで集まったかっていうと、ボードゲームをやるために集まったんですよね。
うんうん、
で、その直後で、ちょっと今もね、一緒にゲームをしたね、うん、参加者の方が数人いらっしゃる中で収録してるんで、ちょっと声が入るかもしれません。
はい。
はい。ちょっとね、それも今回含めて、楽しんでいただければなと思うんですけど、ゲームの名前が、ディプロマシー。めちゃくちゃ楽しかったんですけど、楽しかったですよね。
楽しかったですか？
めっちゃ楽しかった。
よかったです。
ちょっとどういうゲームなんか説明してもらっていいですか、ムロさんに。
そうですね。
うん。
ディプロマシーは、第一次世界大戦が起きるちょっと前のヨーロッパ舞台で、
うん、
1901年。
ちょっとこれ歴史のラジオでしたっけ？
いや、歴史のラジオじゃないです。
あの
歴史のラジオは、年号言っちゃいけないとか、なんかそういうこと、
あ、
いろいろあったんで。
はい
はい。年号入れてるんで、大丈夫です。
はい、年号得意ですもんね。自分の出来事も年号で答えますもんね。
僕の身に何が起きたかをね、
そう
年号で答えられることができるので、僕はね。
すいません、腰折っちゃいました。
はい、いいです。1901年の春から、ヨーロッパでね、そのヨーロッパの列強の国々が、ヨーロッパの覇権を争って、まあ戦争をやるっていうゲームなんですよ。だから、簡単に言うと陣取りゲームみたいな感じで、それぞれの領土を、軍隊のユニットを使って広げていくっていうゲームなんですけど、普通はね、その戦争の勝ち負けとかを、なんていうかな、サイコロとかで決めたりとかして、運の要素が入ってくるんですけど、このゲーム、運の要素が全くないんですよ。全部交渉で決めないといけないんですよ。交渉と自分の決断と自分の行為でゲームが進んでいくっていうところが面白いゲームで、で、交渉をたくさんやるから、なんていうかな、すげえ時間かかるんですよね。で、今回僕たち朝の10時に集まって、終わったのは夜の11時半ぐらい。
確かに、
まあ休憩挟んでね、ご飯食べに行ったりしましたけど、もうね、死闘でしたね。
まあね、人間関係が崩壊しかけましたもんね。
ね、そう。ディプロマシーってね、ボードゲーム好きな人たちの間では人間関係崩壊ゲームっていうので有名なんですけど、もうちゃんとバッチリ亀裂入りましたね。
ありました。
終わってしばらくね、ゆったりしてましたもんね。
は
い、あの時や、なんでああいうことしたみたいな。
今回ね、ゲームの参加国っていうのは、イギリス、フランス、ドイツと、オーストリア、ハンガリーと、トルコと、イタリアと、ロシアっていう7カ国。で、まあ、今回、10人いたんで、7チーム作って、で、7チームで戦争して、で、上水さんがゲームマスターしてくださって、で、僕はドイツだったんですけど、イムさんは
ロシア。
イムさんはロシア。
ロシア。
っていう感じで戦いまして、面白かったですね。
そうね。まあみんな性格が出ますね、やっぱね。僕
は
もう客観的なポジションだったから、
はい、
みんなのこ
う
ね、
そっかそっか。
それぞれのこう違いみたいな。すごい冷静に見れたんで、はいはい、それはそれで面白かったですね。
はいはい、
プレイヤーじゃない、なんかな、こう、入り込めはしなかったけど、
はいはい、
わちゃわちゃやってんなって感じ。
そんな感じで見よったんですか？
人を
人を。
我々の人を
わちゃわちゃやってんなって、裏切ってんな。
裏切りが結構大事なゲームなんですよね。で、ゲームバランスがすごく微妙で、
はい、
この7カ国の国の、まあほとんどの国っていうのが、一番初めに自分の拠点っていうのを3つ持っていて、で、その拠点に対応する自分の部隊っていうのを、まあ陸軍2つ、海軍1つ、もしくは海軍2つ、陸軍1つを持っていて、で、この駒を動かすことでだんだんと領地を広げていくと。で、ロシアだけは4つの拠点と4つの部隊を持っているんだけれども、これを広げていくと。で、他の国に、 攻撃するときに自分の国の部隊だけで征服するのがすごく難しいんですよね、うん、このゲームね、
うんうんうん、
だから周りの国と協調して他の国を攻撃しなきゃいけないから交渉がすごく大事なんですよね、
うんうん、
でただ協調行動だけをしているとそのゲームが行き詰まっていくので、うん、いいタイミングで相手を裏切る必要があるんですよね、
うん、
だからこの裏切りっていうのが信頼と裏切りっていうのがすごくキーになるゲームなんですよね、
うんうん、
だからみんな苦悩しますよね、うん、
まあしかも利害がね対立する話をね同時に持ちかけられて決断しないといけないから意図せず裏切らないといけなかったりしますしね。
そうなんですよね、うん、自分の利害関係もあるし、うん、自分に交渉を持ちかけてくる複数の国の利害関係もあるから、うん、誰を信頼して誰を裏切るかみたいなのをもう毎回毎回決めなきゃいけないんですよね、
うん、
でそれが瞬時に変わっていくんですよね、
うん、
っていう。
そうっすね。あの結構1ターンがあれトータル何分ですか。
何分でも多分いけるんだと思うんですけど、うん、僕たちがやってたのはまず一人で作戦を考える時間を10分とって、うん、外交の時間というかみんなとコミュニケーションを取る時間を15分、
うん、
でそれを経てじゃあ今年の季節今回はこのターンでは何をしますっていう指令書を書く、うん、それを10分、
うんうん、
で、その指令書をもとに判定するっていうのは別に時間設けてないけど判定が終わるまでってやってたんで、うん、だいたい1時間ぐらいやってんじゃない。
あらそんぐらいかかるのか、
うん、1ターン1時間かで、うん、1年のうちに春と秋のターンがあって、うん、だから1年をやるのに2時間かかってるって
ことですよね。最低2時間ですね、うん、もうちょいかかってるかもしれないけど2時間ぐらいって感じですね。
僕たちは1904年が終わるまでやったんで、うん、1234年やったんで、
うん、
8時間ぐらいやってた。
やっぱそうですよね、
うんうん、
まあ、最初の、ね、説明の時間とかもあってもって考えたら確かに8時間ぐらいはプレイしてるかもしれないですね、
うん、
はい、
まあ、今回初心者が多かったんですよね。
うんうんうん、
はい、でその初心者が集まったんで一番初めにゲームルールの説明とか駒の動かし方の説明とかをして、うん、でそれからゲームに入っていったんですけど、うん、
けど
あのけどの数式系です。
あ、なるほど。ですけどイムさんどうでした。
いやその説明の時に、はい、結構一つ一つその 内政、はい、内政時間、うん、外交時間、
はい、
がっつり時間あるじゃないですか、
はい、
これ1ターン終わるのめっちゃ時間かかるな、こんなにいるんかなって思っとったんですけど、
はい、
やってみたらちょっと足りんなってい
うぐらい、時間がね、
うん、うん、っていうぐらいなんかね。でしかもずっと考えるじゃないですか。
ずっと考えてますよね。
ずっと考えますよね、
うん、
けど全然なんかもうやめたいってならない中毒性がやばかったっすね。
途中でもね何名かねもうやめたいって言いながらもうやめたいって言いながら指令書書いてたよ。つらい。
あ、まあでもそうね、そうなるのもわかる。
なんていうかな、テレビゲームとかなんかスーパーマリオみたいな感じで、
うん、
即死したりしないから、
うん、
あの自分がね、そのね、もうダメだなって思ってから長いんですよね。
長いよね。わ、
うん、
かるわかる。
で、うん、チームがね、2人いるとその内政って言って自分の戦略を考える時間。うんが10分しかないけど10分でチームの人と話し合わないといけないから一、うん、人だとねパッと決められるけど、
うん、
それも考慮するとやっぱちょっと時間がないし、
うん、
でその内政の時間にいろいろな国の視点で考えて、
うん、
じゃあこの国はどう考えるかこの国はどう考えるのかっていう、うん、考えてでそれで外交に行かなきゃいけないですから、
うん、
それも踏まえるとねその自分の外交指針みたいなものを決めるみたいなのも結構難しいですね。
難しいですよね、うん、その他の国の動きの予想が外れたら自分の計画も崩れちゃうみたいな、
うん、
ありますもんね、
うん、
であれいいなって思ったのが一国二人とかでもいいじゃないですか、
はい
うん、でなんなら三人でもいいじゃないですか、うんうん
はい、
これやりようによっちゃ一人を情報部員として使うみたいなこともできたりしますよね、うんうんうん、
外交のフェーズでね、
うんうん、そう外交のフェーズで
そんなこと言ってくるの実際やってたじゃんスパイなんか遠目から耳聞き耳立てて
イムさんよく聞き耳を立ててました
やってました、
うん、
でもあれね、うん、 聞こえないっすね。僕片方閉じて一生懸命聞こうとしたんですけど、はい、もうねみんなめちゃくちゃ小さい声で会議してるんですよ、
うんうんうん、
難しかった、情報も難しかった、うん、案外。
イムさんはロシアだったじゃないですか、
はいはいはいはい、
ロシアはどういうふうにヨーロッパを統一しようとしてたんですか。
まずまあ、統一しようと思ってなかった。
統一するゲームなんだよね。
うん、統一、そうっすね。統一せずに、うん、とりあえず、なんか、いい感じに領土を広げて、
うん、
あわよくば、取れればいいかな、ぐらいの。
うん、
なんで、最初にトルコとね、
はい、
手を組みましたね。
トルコと手を組んで、
うん、
トルコと手を組んで他のオーストリアかドイツかイギリスのどこかとどこかから領土を取れればいいなって思ってたわけですね。
そうですね。最初はまず、うん、トルコと相談して、
うん、
オーストラリアハンガリーと3国で手を組んでやっていきましょうっていうつもりで、
はい、
ちょっとずつオーストラリアハンガリー、
はい
の土地を狙っていきましょうっていうのを取ることを話し合って
はいはいはい、はい、
やり始めました、
うん、あなるほどですね。このねイムさんの態度がね、
うん、
ゲームの終盤までね、うん、世界をね惑わし続けましたね。
ロシアの動きは読めないっつって、ね、
普通はね、
うん、
全ての国がヨーロッパを統一しようとして動いているので、
うんうんうんうん、
ヨーロッパをね統一しようと思ってね動いてない人の動きが予測できないんですよ。だからゲームのプレイヤーとしては、うん、全然予測不可能な動きをこれどういうつもりでこれをやってんのかが、
うん、
常に分からない続けるみたいな、
うんうんうんうん、
ことが起きて、うん、僕はねドイツだったからドイツってねちょっと難しいんですよ。このゲームで一番難しいのはイタリアなんですよね、
うん、
でなぜかっていうとイタリアって周りにあんまり進出できる国がないので、
うん、
でしかもその国が細長いから、
うんそうですね、
出ていくのは難しいんですよね、
うん、
周り海ばっかりだし、
うん、
でその次に難しいのはオーストラリアハンガリーオーハンって言われる国で、うんでオーハンは周りが敵ばっかりだから、
うん、
やっぱりすごく難しくて初めに外交をすごく頑張らなきゃいけない、
うん、
で僕はドイツだったんですよ、
うん、
でドイツはスペースがあるんですけど周りにね、うん、オランダとかベルギーとか主がいないエリアっていうのがあって、
うん、
そこは勝手に取れるんですよね、
うん、
でその主がいないエリアがあるので、まあ、比較的オーストラリアハンガリーよりは有利なんだけど、
うん、
やはり周りに敵ばっかり、
そうですね、
で
僕はドイツだったから、
うん、
僕がね一番初めに考えたのはイギリスとねフランスとまず仲間になって、
うん、
イギリスがイタリア、
うん、
ドイツがオーストリア、
うん、
でロシアがイギリス、うん、つまりイギリスがロシアっていう風に、
うん、
こういう風な攻撃目標をしてほしかったんですよ、
うん、フランスがイタリアでした、
すいません、
うん、
間違えました、
うん
フランスがイタリア、
うん、
ドイツがオーストリア、
うん、
イギリスがロシア、
うん、それぞれ近いところ
を、それぞれ近いところ、
うん、
でロシアとトルコがきっと結んでるだろうなと僕は思ってたので、
うんうんうん、
次はロシアとトルコにがそのオーストリアハンガリー、あーオーストリアハンガリーを攻撃するのの尻馬に乗りますっていうのを約束してますよね、
うん
うん、で僕の視点からするとロシアのオーストリアハンガリーへの攻撃速度が遅い、
うん、
さっき言った事情でね、
さっき言った事情でね、あわよくば領土取れればいいなと思ってるからガンガン来ないんですよね、
うんう
ん、それオーストリアハンガリーの周りの国全員オーストリアハンガリーを攻撃しようと思ってるんだから、
うん、
トルコもロシアもドイツも持ってるんだからもうガンガン行きゃいいのに、
うん、
全然軍隊回ってこないし、で僕のもう一個盲点は、
うん、
イギリスがね、
うん、
ロシアを攻撃してくれると思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
このイギリスがロシアにねなかなか来ないんですよね、
はいはいはい、
これは、ね、結構ね微妙な問題で、
ああ
僕はねイギリスとフランスと結んでたじゃないですか、
うんうん、
イギリスとフランスのことをこのゲームではね本当にやっちゃいけない、
うん、
本当はやっちゃいけない。ありえないことなんだけど、うん、僕はイギリスとフランスを 100% 信頼してた。で、おそらくね、フランスもね、
はい、
ドイツとイギリスのことを 100% 信頼してた、
うんうんうん。
で、ドイツとフランスは、マジで自殺行為かっていうぐらいガンガン言ってたんですよね。
まあ、自国を開けて、もう全軍進軍しましたよね。
ガンガン言ってたんだけど、イギリスはね、どうやらね、我々のことを我々ほどは信頼してくれなかったし。だからね、ロシアに行くスピードがちょっと遅かったんですよね。で、ロシアも遅いじゃないですか。
うん、
だから僕はオーストリアとの戦争でなかなか進まないわけですよ。
うんうんうん、
ロシアが来るはずだし、イギリスは来るはずだし、うん、なんでどっちも来ねえんだよってやつ。
前線に取り残されたドイツ軍みたいな。
そうそうそう。で、僕らは全軍導入してガンガン行っちゃってるから。これどういうことなんて なってくるわけですよね。
そうですよね。
で、この後ね、僕にとって衝撃のことが起きるんですよね。
うん、
イギリスがね、
うん、
ドイツの、ドイツって基本的戦略で、デンマークがあるじのいない地域なんですよ、
うん
で。デンマークはドイツの本国とすごく近いから、うん、普通はね、ドイツをプレイするプレイヤーは必ずデンマークを初手で取らないといけないんですよ、
うんうん。
でも僕はイギリスをすごく信頼してたから、イギリスにデンマーク取っていいよって言って、うん、イギリスがデンマーク取ってたんですよね、
うんうん、
でイギリスはもうすぐ下にねドイツの都市であるキールっていう都市があるんですけど、
うんうん、
そのキールをいつでも攻撃できる状態だったんだけれども攻撃しないだろうなと思ってたんですよ、
うん、
それが1902年の
4ターン目
ですね。4ターン目ですね。4時間後ゲーム出しの間も4ターン目1902年の秋、突如イギリス軍がキールを占拠するっていうキール事件っていうのが起きまして、もう僕びっくりしましたね。まあ僕もね、まあさすがにそれが全くないと思ってなかったんですよ、
うん、
ありえるなと、ゲーム上ありえるし、
うん、
これがイギリスにとって最もいい作戦であるなってことは思ってたんです、
うんうんうん、
思ってたけど、まあ、信頼してたから、
うん、
大丈夫かなと思ってたら、突如イギリス軍が南下してきて、
うん、
全然ロシアの方いかんやんって、ね、
そうそうそう、
ドイツ来たぞって。
で、もうね、この1902年の秋以降、イギリス軍はね、破竹の勢いなんですよ。
いや、すごかったっすね。
どんどん南下してくるんですよ、うん。どんどん南下してくるし、スカンジナビアも本来はね、ロシアが、スカンジナビア取ってなきゃいけないのに、
うん、
だ僕にとってはよくわかんないですよ。ロシア軍は、オーストリア、ハンガリーでもチンタラしてたのに、うん、スカンジナビアにも出てないから、うん、空白のスカンジナビアをイギリス軍が突然バーッと取ったわけですよね。
うん、
まあこれゲーム上当たり前のことなんですけど、
うん、
バーって取って、もうドイツは完全に孤立してるわけですよ。
うん、
ここで。で、ここでね、普通だったら起きること普通だったら起きることは、うん、まあドイツがもうニッチもサッチもいかないので、ロシアはドイツを攻撃すべきだったんですよ。
うんうんうん、
けど、さっきのイムさんの基本戦略ですよね。
うん、
領土取れればいいなって思ってる。うん、
ちょっとノルウェーも、なんかちょっと美味しいかなと思って、
うん、
取ってなかったんですよ。
ノルウェーね、ロシアからするとね、うん、本当は遠くないんですよね。
でも、何、
うん、
地図で見た感じ。
メルカトル図法ですからね。
そうそうそうそう。そう。こんなにいらんかなと思って、うん。
遠く見えるんですよね。
そう。
あれメルカトル図法じゃなかったらすぐそこですからね。
そうそう。
はい。
そういうことですよね。
そういうことですよね。うん、で、ロシアはね、
うん、
ドイツを助けてくれるってなったんですよ。
うんうんうん、
ロシア僕と、まあ、インムさんが話して、うん、インムさんが僕のことを助けてくれるってなったんだけど、
うん
まあ、これもよくわからない。僕はすごく嬉しいんだけど、うん、僕はすごく嬉しいんだけど、
あ、今更っていう感じですか？
今更っていうか、もっとガンガンイギリス軍と正面衝突してくれないとダメだったですよね。
うんうん、なるほど、なるほど。
うん、本当、ノルウェーとかスウェーデンでイギリス軍と戦ってくれなきゃいけなくて、
うん、
で、それはね、僕も悪いんです。もうそれすでに夜すごく遅かったんで、
うんうんうん、
僕も頭回ってなかったし、
うん、
今さんも前日のね睡眠時間が遅くて、
うん、
我々あんまりよく考えられてなかったんだけれども、うん、ドイツ国内で無意味にドイツ軍をロシア軍が支援し続けるってことが起きて、うん、
あったね。
これ1年ぐらい無意味に支援してたんですよね。
あれ無駄でしたね。
あれ無駄でしたね。あれ無駄だなっていうことでぼんやりしてて、うん、僕はね、ちょっとキール事件がショックすぎて。
ああ、なるほど。
僕が、晩年にね、うん、もし自叙伝を出すんだったら、自分の年表を作ると思うんですよ。うん、自分の年表を作ったら、2023年9月、キール事件って書こうと思うぐらい、ショックな事件だったんですよね。から、もうちょっと頭はあんまり働いてなくて、うん、まあ結局、そのイギリスにね、ヨーロッパの西ヨーロッパを蹂躙され続ける、うんうん、でイギリスはイギリスでねロシアの動きが不可解すぎて切れてるわけですよイギリスと戦うなら戦うだし、うん、ドイツを取るなら取るだし、うん、トルコを裏切るならトルコを裏切るのにこの選択肢の中で本来合理的に考えたら選択肢に上がるはずがないドイツ軍を無意味に支援するっていうのがあってなんでってなってるわけですよね
。そうよね、うん。うん。そう、トルコも、無意味に裏切るふりして、うん、あ、裏切りませんよっていう動きをトルコに対して僕しちゃったりしてたんですよ。
う
ん、
そう、そうだよね。うん。
多分それも、全部謎ですよね、
うん。そう、全部謎だし、うん、トルコからしても謎ですよね。
うん、謎です。聞かれましたもん。うん、あれ何だったのって聞かれました。
いや、今回のゲームはね、イムさんがロシアやってくれたおかげで非常に面白い。うん、
ああ、そっか。ゲーム。そう言ってもらえると嬉しいですね。うん。ありがとうございます。
イムさんが、ロシアじゃなかったら、うん、僕は、1903年の秋には滅んでたと思うので。
ああ、ですか。うん。そっか。結構ね、序盤の時から、ムロさんが、外交タイムの時に、もうね、よどみなく説明するんですよ。
はいはいはい。
あそこがこう来るだろうから、僕はこう行く。で、あなたたちはこう行ってほしい、みたいな感じで。よどみなさすぎて、信じていいんかなって不安になるんですよ。多分それもあったと思う。
僕ね、全員にずっと真実しか喋ってなかった
よ、ね。あ、そうだったんですか。
僕は本当に 100% こうしてほしいっていうのを要求していたし、僕がこうするっていうのを 100% 本当のことを言っていたし、僕はあなたを裏切らないって言ったら 100% 裏切らなかったんだけど、本当はね、ディプロマシーっていうゲームがそういうゲームじゃないから。
じゃあ僕、ロシアもドイツもそういうゲームじゃないのに、そういう動きをしてたんですね。
そう、きっと。本当はみんなを裏切りながらガンガン行かなきゃいけないのに、優柔不断に中立をするっていうロシアとやることを全部みんなに明らかにするドイツがみんなを不安にしてたっていう
そうですよね。なんかもうこうしてねみたいな感じでモロさん言ってくるじゃないですか、はい、でもロシアとしては別にそんな領土いっぱい欲しくないし、なんか
領土がいっぱい欲しくなるゲーム、18個集めようねっていうゲームですか。
そうですよね、まあ生き残れればいいかなと思って長くゲームできたらいいかなと思って、で、まあ、時にイギリスの話を聞いて、じゃあここは攻めでおきますねとか、時にドイツの話聞いて、じゃあここはこうしますねっていうのをターンごとにやってたんですよ、で、ムロさんがこうこうしませんかって言った時に、あ、すいません、ちょっと今回はちょっとね、そっちの数字をちょっとね、通すことができないですよ、本当ごめんなさいみたいなこと言ったら、こいつ何言ってんだみたいな顔をポカーンってしてたりして、で結局ドイツがあんなぐちゃぐちゃになっちゃうのって、なんかね、ね、実際そういうことあるんかなとか思いましたね。
思いましたよね。ああなるんだって感じでしたよね。
そう、ちょっとね、上水さん今回ゲームマスターだったんですけど、上水さんがプレイするのもね、めっちゃ見てみたいな
と。いや、次回やる機会あったらちょっとプレイヤーやりたいですね。
プレイヤーやりたいですか。大丈夫ですか。
大丈夫ですか。
上水さん非常に合理的で、無慈悲なプレイをして、プレイ後に傷ついたりしませんか。自分の無慈悲さに傷ついたりしませんか。
ゲームに勝ってね、その後の生活がもうね、むしろダメになっていくみたいな。
ダメになっていくみたいな。
どうだろうね。いやでもね、やるとしても、あれじゃないかな。3位目指しに行くんじゃないかな。
いやね、 プレイしてみたら分かると思いますけど、はい、そういうゲームじゃないですよ、やっぱり。
本当？
うん。トップを目指さないと。
死ぬ？
死ぬ。
ああ。
うん。
そっか。
うん。
あの、王藩とか見てみたいですね。はい、上水さんの王藩。
上水さんの王藩
見てみたいですね。だったら本気でやっても面白くなりそう。うん
うん、なるほど、ね、うん。ちょっとでも、自分がやるんだったらこうするだろうな、みたいなのを考えながら見てました。うん、
ああ。
けど、実際のやっぱ違うんですよね。うん、
冷静さを書いていきますから
ね。ねえねえねえ、
う
ん、
そう、あれ、うん、よくできたゲームじゃなって思ったのが、うん、指令書あるじゃないですか。
はい。
内政して、外交して、じゃあ何をどこに動かすっていう指令書を書くフェーズがあるじゃないですか。うん、で、実際書くじゃないですか、うん。あれ、もうプレイ時間が長くなっていったら脳が疲労しすぎて、うん、普通にミスったりするんですよね。イギリスの方もね、うん、ミスられてましたけど、
うん、
そしたら、それ無効になっちゃうんですよね、その指示。
うんうんうん、
で一旦無駄にするっていうのはかなり痛手になるじゃないですか。
はいはいはい。
半年ですからね。
ねえ、うん。あれとかうまくできてますよね。
うまくできてる。
ね
うまくできてる。実行不可能な指令書いちゃうと、
うん、
無効になっちゃうんですよね。
うんうんうん。
だ、
うん、
から、その辺もね、本当に、で、間違った指令をしても、
うん、
それが本当に間違えたのか、わざとやったのかが、誰にもわからないから、うんうんうん、この人が、本当に信頼できるのか、
うん、
それともミスったのかが分からないっていう問題があるんですよね、
うん。あえてミスるっていう手を取ることもできるんですね。
できる。
なんか、例えばドイツからロシアに、こう、こうしてほしいって言われて、
うん、
あ、分かりましたって言ったけど、
うん、
ドイツを潰したいので、そうしたくない、
うん。
指令書をわざとミスるっていう、
うん、それっぽいこと書くけど、そうそう、間違ってたっていうやり方があるんです
よ。
そうそうそうそう。
あと僕、やったのが、うん、王藩に、
うん、
王藩が、え、聞いてないよ、そんなのっていう動きをする、
うん、
取りに行くふりをするので、
うん、
演技してくださいって頼んだことがありました。とかも多分使えるんですよね。
あ、
あっこもう敵対関係になったなと思わせるみたいな。奥が深いっすよね。
そう。
まあ、結局王藩ちょっとずつもらっちゃったんですけど。
うんうん、王藩は悲惨でしたね、今回。
悲惨でしたね。
食い物に、完全に食い物にされてましたよ、
うん
うん、唯一滅亡しましたもんね。
唯一滅亡しましたね、うん、4年間の間に。
いやでもあれ1ターンは結構さ、初手ってそんなに動かないじゃないですか、うん、その状況としては、うん、だからそういうペースなのかなと思うけど、もう1ターンの重みがすごいですよね、う
ん、すごい。
もう4ターン目ぐらいからすごい状況から1ターン舐めたらよかったん
です
よ
ね、うんうんうん、そうです
ね。確かに無駄にできるところがないですよね、
うん。
そう、ボンミスがね、命取りになってくるっていうのが、また面白かったっすね。
うん。
それこそね、悪の法則で話しましたけどね。
うん。
初手ミスったら終わるみたいな。
いや、でもマジそうっすよね。うん、初手から大事っすもんね、うん。
最初にあんな同盟結んだがゆえに、こんなことになってしまった。
うん。ロシアは今回結構そうでしたもんね。
そう、そうなんですよ。
そう。トルコを裏、うん、あとになってトルコがめっちゃでっかくなっちゃったから、
そう、
トルコを裏切ることができずにどこの領土も取れないみたいな感じになっちゃいましたもんね、うん、
もうね、うん、言うこと聞くしかない感じになっちゃってましたよね、
うんうん、
すごい。北からはイギリスに恫喝され、
うん、
南からはトルコに恫喝され、
うん、
でね、特に自分は領土的野心がないっていう、
うん、そう。
まあ、その辺もリアルですよ ね、
うん、
ね、
そうすね。
ゲームに参加したくないけど参加させた国みたいな。
そうですね。いや、ほんま、ヨーロッパって大変なんだなって思いましたね。マジで思った。
うん、
で、あれね、うん、マジ、これ一番すごいなって思ったのが、うん、僕全然ヨーロッパの何、チリ、どこの国がどこで、で、はい、そこの横がどこでとか、もうほぼゼロに近いぐらい入ってなかったんですけど、
はい、
やったらめっちゃ入りますね。めっちゃ入った。
確かに。
ね、
うん、
あそこ1になってるからね。
うん、そうそうそうそうそう。
自分の生存にめっちゃ大事な情報になったんでしょ
うね。うん、そうなんでしょうね。なんであれ、マジ教育用とかにもね、めちゃくちゃ良さそうっていう話とかも。
友達減りますけどね。
クラスでね、うん。学校で義務教育でやったらね。みんな歴史の知識はつくけれども、友達は減る。
誰も信じなくなる。
いやー、でもね、 早い時期に勉強しとくべきかもですね。
うん。
キール事件みたいな経験はした方がいいですよね。
そう、キール事件の時はね、僕はね、キールが陥落したっていうこと自体も、うん、ゲームとしてもうショックだったんですけど、いろいろね、僕の人生で起きたことはたくさんフラッシュバックして
重ね合わせちゃった。
全部一緒だってなったんだよね。はじめにデンマークを割譲してしまったことが、でデンマークを割譲してることが相当やばいのにもかかわらず、その相手を信頼し続けて、首回らんようになるみたいなのが、ずっとこれやんって思って、ちょっとあとの2年はちょっと意気消沈しましたよね。
人生に思いを馳せる時間でしたね。
はい、
確かにな。
デンマーク渡したのは、裏切りませんよっていう意思表示として渡したんですか？
そう。
ああ、ですよね、
うん。
難しいですね、
で、デンマーク渡したら、スカンジナビアをイギリスが簡単に取れるはずだったんですよ。
うんうんうん。
デンマークからね、支援できるので。
うん、
けど、いつまで経ってもイギリス軍がスカンジナビアに来ないんですよ。
うん、
で、僕はそれを、その、なんかこの辺のね、認知の誤りとかも非常に面白いなと思ってて、なんかとろくせえなと思ってたんだけど、僕は。けど、向こうは、その 100% 信頼してないから、裏切られた時の可能性を考慮して、ゆっくり、わざと動かなかったっていう部分もあるんですよね。から、勉強になりました。
教材にもなるゲームですね。
は
い、
楽しか
った、またやりたいですね。
またやりたいですね。
やりたい、やりたい。
これでちょっとね、ヌニンオフ会的な感じでもね、やりたいですね。
ディ
プロマシー合宿。
合宿じゃないとやれないよね。
そうですね、合宿じゃないとね。
2泊3日ぐらいかかりますよね。
いや、2泊3日でさ、十何ターンとかやりたいよ。ほんと、最後、勝負決するまで。
確かに。
時間で切りましたもんね、今回はね。
今回ね。
ちょっとね、行くとこまで行きたいっすね。
はい。
はい。今日はこんなとこですかね。
はい。
ディプロマシーというすごく面白いゲームの話だったんですけど、皆さんもね、よかったらやってみてください。
ぜひ。
で、まあ、できたらね。わからんけど、ヌニンのオフ会でね、みんな集まって関係崩壊させましょう。
まあオフ会で初めて会えばさ、関係もないし、
あ、そうですね、
破壊から始まるから、一番悪いところから始まったらいいんだ。
あ、もう上がるしかないっすもんね。はい、
番組のレビューをこうめっちゃ下げてた。
星1がつきまくる。このオフ会に参加したせいで、人が信じられなかった。
どうせ死ぬとかじゃないんですよ。こんなに死んだんですよ。
はい、それもね、面白いかなと思います。
はい。
はい、以上ですかね、
はい。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。